質問はですね、相手を責めないようにするにはと。相手を責めないようにするにはどうしたらいいのでしょうかと、こういう質問ですね。そこでですね、まずなぜ相手を責めてしまうのだと思います。
まあ、自分もそうだったかもしれませんけども、最初の頃は、
はい、
この反発する心が強かったんですよね、その言われることに対して、
はい、
でそれがこう、まあ、ここでこう聞かせてもらったら、自分を、まあ、まともにこう受け入れやすくはなってきたんですけども、
はい、
どうしてもそのじれったいっていうその気持ちみたいなのがもう出てくるんでね、
はい、
でだからいやそうじゃない、こうだこうだってパパパッと出る時あるんで、
いや別にその正しいことを言う時はいいですよね。
言ってるんですと思うんですけどね。
あんたが間違ってんだよ、ここ、うんうん、っていうふうにやるのはまずいですけど、いや、正しいことはこういうことですよと、いうふうに言うのはいいんじゃないですか。
うん、結構そういうふうにね、はい、話させてもらうんですけどね、
はい、
相手にしてみれば、やっぱりこう、そこは私もこう、ずっと抑えつけてるっていうような感じで、取られてるっていうのが多いですよね。
はい、
っていうのは話こう回って聞いていくと、なんか、うん、攻めたらしいなとか言うから、いやそんなつもりだ。
そんなつもりはなかったんでしょうね。
でも、はい、そういうふうにこう言ったよということで、そうですか、偉そうな電話あってこう言うんですけどね。
はい、
なんな攻めたらそれあかんでって言われたら、いや私攻めたつもりはないんですけどっていうんだけども、相手は攻められたって言ってその気持ちしてるから、
はい、
そこをなんとか直していく方法も。ちゃんとしてもらわなあかんわっていうから
、だからどうしても相手が間違っていると思うと、歯じゃ検証の心が起きてくるんですよね、
はいはい、
こういう気持ちが起きてくるってことですよね、
はい、
歯じゃ検証の心が起きてきて、じゃを破りたくなると。
そうですね。
真実を明らかにしたくなると。だけど、相手にしてみたら、その自分のね、価値観や考え方を否定されるっていうのは、責められているように感じるわけですよね。
なるべくそういうふうに思われないようにと思ってやってるんですけども、なんかこうやっぱり出てしまうというか、そこはこうなんだってもう決めつけてしまいますから、
はい、
正しいことだということをもうされてますから、そうじゃないこうやってこう言うと、そんなこと言われたってわしらそんな今やからなるかいってはよく言われますよね、
はい、だからそういう時はね、なるべくそういうことじゃなくてそういうことだと、ね、こういうことだと思うよって言っていただきたいんです。ね。この一言で柔らかくなる。そうじゃなくて、そうなんだ違う、こら断言口調ね。いや、まあ、ある団体ではね、それがいいって教えていただきましたからね、断言口調じゃなければ自信がないんだっていうようなね、ことで教えていただいたと思いますけど、世の中はなるべく断言口調を使わない方がいいです。はい。どんなに正しいことであったとしても、断言口調を使わずに、何々と、思うよって。ね、夫婦の間でも、ちょっとこれやっとけ、じゃなくてね、やってほしいな、とかね。やってくれたら、ありがたいな。さっさとやれ、じゃなくて、うん、やってみようかな、とか。
その前とはそれは変わってきてるように思うんですけど、
はい、
どうしてもこうなんかその最後のところでこういやそうじゃないとそうじゃなくてこうやでっていうことを言うんですよね。
いやだからそうじゃなくてそうなんだと言った後にと思うよと、あの断言で言った後にね一呼吸置いてと思うよと、最後力んでうるんだと思うよと、なんて言うんですかね、はい、
その辺のところがすごいこう自分が今までこう そこでここで自分が気を許しむれたらまた相手分からないなっちゃうかなっていうその気持ちがまた出てきてこうよく言うんですよね。それがやっぱりあれかな、
なんとしてもね、なんて言うんですかね、出てきたさその家の中に出てきたアリは潰すようにね、ね、もうなんとかして相手の中の蛇を潰してやりたいっていうね、こういう心があるんですよね。はい、これはですね罪悪です。はい、仏教ではこういうのを蛇欲というんですね。蛇欲って言いまして、蛇欲の恐ろしさはですね、止まらないところにあるんですよ。頭でね、どんなにやめなくちゃいけないって分かっていてもやめられない、ね、なんでやめられないかっていうと、私たちには白い子、ね心と黒い心がある。白い心と黒い心がある。白い心っていうのは自分に自信があるですね。上に立っている心、これが白い心、ね、黒い心っていうのは自分が下になっている心、下のね、下になっている時の心、自分に自信がある時の心、それが白い心ですね。そして自分が落ち込んでいる時のですね、心が黒い心で、人と、うん、やり合う、ね、何が正しいか何が間違っているかとこうやり合うことを仏教で登場って言うんです。登場というふうにですね。聞いたことあります？登場。登場。変語という言葉がついたら分かりますかね？分からないですかね？分かります？あ、本当ですか。登場変語っていう言葉、あの前の団体に所属していた人ならば知ってるんですどこに出てきたか。
和さん。
和さん、どこの和さん？
249ページ
の和さんですね。249ページにの真ん中ですね、大従教に説きたもうってね、大従教に説きたもう、この世は第五の500年、登場見語なるゆえに白棒音体下参りとね、大従経というお経の中に次のように説かれている、親鸞聖人がおられるですね、今はですよ、今から750年前はですね、この世は第五の500年ということで、お釈迦様が亡くなられて第5番目の、 ね、最初の500年、次の500年、ね、3番目の4、ね、500年、400年、4番目の500年。で、この世は第5の500年。ね、第5番目の500年。これはお釈迦様がですね、自分が亡くなって時が過ぎていくと、世の中はこういうふうになっていくだろうと予言されている。その第5の500年にはですね、登場見語なるゆえにって、ね、登場見語、ね、登場見語っていうのは一体何かっていうと、まあある団体がね、本願寺は間違っている、本尊が本尊から間違っている、こういうのね、登場見語っていうふうに言うんですよ。何が間違っているか、何が正しいかですね。そういうことで争いになるっていうことです。争い、あんたの言ってることは間違ってる、私の言っていることが正しい、ね、これ登場っていうふうに言うんですよ。あんたが言っていることがおかしい、ね、例えば死んだらね、どんな人も念仏さえ唱えていたら極楽に行けるんじゃ、そんなことはどこに死んだ人に教えられてんだ、間違ってる、ね、そんなふうに考えちゃダメだと、五章は一大じゃ、死んだら地獄だとかってね、まあこういうふうに言いたくなると。まあ、こういうのを登場っていうふうに言うわけね。相手の間違いを正して、いかなくちゃいけない。相手はおかしなことを言ってるから、相手はおかしなことをやってるから。ね、民主党だったら、自民党がおかしいぞって前は言っていた。ね、相手を責める。民主党政権だったら自民党は早くこうね、選挙をしれ。っていうふうに相手を責める。何が正しいか、何が間違っているかっていうことを問題にする。見語っていうのはそれを問題にするっていうことです、ね、何が正しいか、何が間違っているかっていうことを問題にして、タクシーの中でも争うとかね、これ登場見語っていうふうに言うんです。いいじゃん、別に何が正しくたって何が間違っていたって関係ないんです。仏教の目的は破邪検証じゃないんですよね。仏教の目的は仏苦与楽なんです。ここなんです。苦しんでいる人のその苦しみを抜いてあげる、ね、タクシーだったら気持ちよくお客さんが乗れるようにしてあげるっていうことがバック与楽になる。お医者さんだったら病気の苦しみを抜いてあげるっていうことが仏苦与楽になる、ね、夫婦の間柄だったらですよ、お互いに大変だな、苦しんでいるなと思ったら、その苦しみを抜いてあげる、これが仏教なんですよ。白棒って言われてますね。白棒温帯っていうのはですね、仏法がどんどんとね、おかしくなっていってしまう、仏法が隠れていってしまう、ね、その仏法を、ね、伝えるっていうことはどういうことか、それはですね、仏法の言葉を伝えるんじゃないんです、ね、仏法を伝えるっていうことは 大悲殿府家ですね。大悲殿府家心情法仏頓とね、仏法を伝えるっていうことはですね、言葉を伝えるんじゃなくて大悲を伝えるんです。大悲を伝えるんですよ。これが仏法の目的なんですね。仏法を子供に伝えたい、仏法を孫に伝えたい、仏法をお客さんに伝えたい。何を伝えたらいいのか、ね、一番は真心です。このお客さんに乗ってねくださったお客さんに、気持ちよくタクシーを利用していただきたいなと、ね、そして、こんなね、タクシーならまた利用していきたいなと思ってほしいなと、その心がですよ、これでお金が儲かると、こんな気持ちは捨ててってことですよね。世の中はそうですよ、一生懸命頑張ってね、これでお金が儲かったらいいなっていうふうに思ってるけど、仏法者は違う。仏法者はこれで本当にね、お客さんが喜んでくださったらいいなと、こういう気持ちなんですよ。またこのタクシーを利用したいなと思ってもらえるように心がける。なんでかと、なぜならば仏教の目的は博与楽だからなんですよ、ね、奥さんならば旦那さんのいろんな疲労が取れるように、疲れが取れるように、ね、体調管理を気をつけてあげる、ね、そうやって、食生活のことやね、身の回りのことをしてあげることによって旦那さんの苦しみを抜いてあげる、ね、そうやって旦那さんが余裕ができたら、ゆっくりでも、ゆっくりとテレビでも見るかというのじゃなくて、ね、できた余裕はやっぱりね、家族のために使っていただきたい。こういう気持ちですよね。相手の苦しみを抜いてあげたい、相手を幸せにしてあげたい、この気持ちで生きていくことこそ、これが仏法なんですよ。どうですか、前の団体にいた時ね、幸せな気持ちで毎日生きてましたか。私はね、違いました。もう特にね、ある会館にね、元の富山の会館に行く時はいつもね、心臓がねドキドキドキドキして、指摘されるからですよ、ね、怒られる、いつも言われたね、聴聞とはね、叱られるということですってね。でもその叱られ方がね、もう人格批判みたいな感じの叱られ方が多い、ね、お前は違って、これは正しいんだいう感じでね、こう責められますよね。何が正しいか、何が間違っているか、そういうことを問題にし始めるとですよ、殺伐とした世界が出来上がる。そうじゃなくて、いいんですよ。相手が間違っていたら、間違っていたで、ね。その人の心を楽にしてあげることがね、これが仏法なんです。まあ、その一例がですね、親鸞聖人が非常にこう、そうだなと、こう思うような場面がありますのでね、こう一つ例を挙げたいと思いますけれども、唯心聖門院のですね、お言葉ですね。626ページ。 ね、右から1,2,3,4,5,6 行目にですね、五逆十悪の罪人、不浄説法の者、病の苦しみに閉じられて、心に御名を少年したて祀らずば、ただ口に南無阿弥陀仏と唱えよと、進めたまえる実りなりと。まあこれを聞くとですね、五逆十悪の罪人というのはまあ極悪のものですよね。病の苦しみに閉じてっていうのは、いよいよ臨終が迫ってですね、肉体の病で苦しくて苦しくてしょうがなくてですね、心に阿弥陀仏が念ずることができなくて不安な人はですよ、口で南無阿弥陀仏と唱えなさいってこう書いてある。ね、で南無阿弥陀仏を唱えてね、いいところに行けるか、行けませんよ。だけど不安なんです、この目の前の人は。死んだらどうなるんだろうと、ね、もう南無阿弥陀仏、もうすがるものがなくて苦しいんです。そういう時にね、死んだらどうなるんでしょうかって聞かれてね、地獄です。そんなね、真実はそうですよ。ねえ、お寺さんがこう、ねえ、いや大丈夫ですよ、南無阿弥陀仏を唱えれば極楽に生きれますよって言っている姿を見て、そうじゃないんだ、地獄ですよ、中井さん。そんなさ、いよいよ死んでいく人にね、まあ死んでからね、もう分かることでありますけどね、いろんな不安にさせてどうするんですか、苦しませてね。目の前でね、死んだらどうなるんだろう、怖いなと、恐ろしいな、そう思って苦しんでいる人には気休めですが、南無阿弥陀仏と唱えたらいいんですよってこう教えるわけですよ。ね、それはもう臨終では間に合わないからですよ。仏教は平生合成の教えだから、平生に教えをね聞いて救われていく教えですから、臨終にジタバタしても仕方がない。だけど私たちはですね、愚かであるからですね、その臨終になるまでもう欲に流れてるんですよ。そしていよいよ死んでいく時になってね、不安になって、大丈夫ですかと、大丈夫ですかってなるわけですよね。その時にね、大丈夫じゃないですよね。重空入空ってね、重明入明って、苦から苦に入り、闇より闇にいるって言ってんですから、だから大丈夫なわけないんですよ。だけどそのどうすることもできません。いよいよ死んでいく人にね、ねえ、臨終説法したってね、何かこう救われるっていうわけではない。だからせめて少しでも仏縁になっていただきたい、そういう気持ちで南無阿弥陀仏と唱えなさいって勧めるわけ。これは南無阿弥陀仏を唱えなさいっていうのは、阿弥陀仏にね、助けを求めなさいと、すがりなさいっていうことです。それはこれを唱えればね、助かるってわけじゃない、決して。だけど、その唱えることによってね、来世にも仏縁を結んでいただいたらですね、いいなと。まあ、こう方便ですよね。今生は善知識にお会いすることができなかった。いや、善知識にお会いしていたかもしれないけど、欲や怒りのね、煩悩に流されてね、仏法を聞くことなく一生終わってしまった。来世は、ぜひね、仏縁を結んでいただきたい。ね。ぜひね、あなたの力を信じるんじゃなくて、阿弥陀仏の力を信じなさい。 仏法の力を信じていただきたいと、こういうね願いを込めてね、どうぞ南無阿弥陀仏と唱えてくださいっていうわけです。大丈夫ですよ、阿弥陀様をお迎えに来てくださいますっていうふうに言うわけですよ。これは方便です。今目の前にいる人の苦しみを少しでも抜いてあげたいっていう気持ちですよね。こういう気持ちで南無阿弥陀仏って唱えなさいと。これは南無阿弥陀仏を唱えることによって根性じゃないですよ、来世にぜひね、全知識とお会いして、その善知ともしお会いすることがあったならばね、この今南無阿弥陀仏といった、つまり自分の力ではもうどうにもならないものがあるんですよ。死というのはね、自分の力ではどうしようもないんです。仏の力にすがるしかないんです。でもあなたはですね、今までね自分の力で生きてきたと思ってるしね、その仏のご縁があったとしても、仏の力を信じようとはせずに、自分の力を信じて生きてきたんです。死ぬまで死ぬまいと思ってる。臨終までなんとかなると思ってると。もうダメだとなって、その時うろたえてすがろうとしてるんですよ。平静に聞くチャンスはね、いくらでもあった。真剣になるチャンスはいくらでもあった。だけど、またいつかいつかと思ってる間にですね、時が過ぎて、こんな土壇場になってしまったんです。こんな土壇場になってね、どうか助けてくださいと言ってね、一発逆転があるんだったらね、なんで今皆さんに聞いてるんですか。土壇場のね作戦をやればいいじゃん。ね、臨終でなんとかなる。うん。ね、南無阿弥陀仏。はい、オッケー。だったら平静に聞いてくださいなんて言われないですよね。当然。だから臨終になってですね、病にね苦しんで、それでも、どうしたらいいですか。そうですかと、やっと分かっていただきましたね。自分の力ではどうしようもないんです。仏の力を信じてください。仏の力を信じるということをですね、荒屋敷の中に訓住することが南無阿弥陀仏と唱えるわけです。だから南無阿弥陀仏って唱えるっていうのはですよ、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、よしこれで唱えたから大丈夫と、こういうのじゃないんです。もう自分の力ではどうしようもないものに対して、もう仏の力にすがるしかない、そのすがりたいね、その気持ちが口となって現れたものが南無阿弥陀仏というものなんですよね。まあ私もね、本当にこう、こんなね念仏がこぼれる時って大体ありますよね。先日もですね、北海道でですね、車に乗っていた。ね。朝はね、その飛行機のね、飛行場に行くためにですね、高速を飛ばしていたんですけどね。北海道っていうのはね、路面がね、凍結している。ね。で、車をね、本当に慎重にね、70キロ、80キロで飛ばしていた。そしたらね、目の前の車がどんどん近づいてくる。自己渋滞だったんですよ、突然。まあね、もうびっくりしてね、ブレーキを踏みました。ね。ブレーキを踏んだけど、止まらないんですね。ってね、近づいていくんですよ、前の車に。おーってね、結構スローモーションですよね。気持ちとして、おーってね、こうなっていく、なんですかね、こう、もう、普通ならね、この岡崎だったらね、簡単に止まるんですけど、北海道は止まりません。皆さん、高速でも60キロ以上は出さない方がいいですよ。 ね、4WD でも止まりません、ね、ましてや二輪はスピンをします。非常に楽しい世界が待っています。怖いですよ、はい、ね、そういうね、もうどうしようもなくなると、ああ名前だぶつ、ね、自分の力ではどうしようもないですよね。ああ、南無阿弥陀仏ってこれ念じますよね。これこれこれ。これ。もう何ですかね。止まってくれ、止まらない、な、誰かっていうね。なんとかっていうね、心。これが、まあ、南無阿弥陀仏という心なんです。病の苦しみに閉じられてですね、もうどうしようもなくなった。そういう時にはですね、もう南無阿弥陀仏としかね、言いようがない。でももうそれは間に合わないんです。間に合わないんですよ。その根性はです。だけど、せめて、来世にですね、仏縁を結んでいただくために、荒屋敷の中に仏を拝む心、仏を信じる心、それをこう訓習させていくためにね、南無阿弥陀仏と唱えなさいって勧められるわけね。それと同時に目の前の人を少しでも安心させてあげたいね。真実から言ったらですよ、間違っていますよ。だけど仏教は真実も大事だけどね、方便が大事なんです。方便が、ね、今ここで、ね、何が正しいか何が間違っているかっていうことを問題に、することよりもですね、また聞いてもらいたい、またご縁を結んでいただきたい、そういう気持ちが大事なんです。十字琵琶社を今ね翻訳していますけどね、私たちはね仏法というものをなかなかねすぐには理解するものじゃない。だからどうやって導くかね、それは相手が今ね、肩こりで苦しんでいるなら肩を揉んであげなさいというような感じですよ。その人が苦しんでいることを通してね、少しずつ少しずつまず自分と縁を結んでいくと、ね、そして少しずつ少しずつ導いていくんです。邪を破ることが真実を明らかにすることではありません。次もあの人に会いたい、あの人のタクシーに乗りたい、そう思ってもらえるような振る舞いをすることが大事なんです。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩します。